伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪合介護です。およそ120頭を焼失した新潟県糸魚川市の大火からこの12月22日で6年になります。あの時焼け野原となった町の復興も着々と進められてきました。この大火は最近20年余りの我が国では最大規模の都市大火でした。強風下での出火がいかに重大な結果を招くかということを改めて知らされた災害でもありました。今回は糸魚川大火について伊藤和明さんに伺います。伊藤さん、まずはこの大火の状況はどうだったんでしょうか。
はい、2016年の12月22日のですね、午前10時20分ごろに北陸新幹線の糸魚川の駅に近いラーメン店から出火をしたんですね。
はい、
でその出火原因というのは、このラーメン店の主人がね、中華鍋に火をつけたまんま外出してしまってね、でそのうちに鍋がこの空咲きになって出火をした、はい、でしかも檻からの、ね、猛烈な南風によって飛び火がこう広い範囲に分散をして燃え広がって大規模火災に発展をしてしまったということでして、はい、焼失面積はおよそ4万平方メートルと言われています、は
い、フェーン現象があっての大火だったと言われていますよね。
そうなんですね。この日はね、日本海側を低気圧がこう発達しながら通過をしていた。その低気圧に向かってフェーン現象による強風が吹き荒れていたんですね、はい、で最大瞬間風速は 24.2 メートルにも達していた。で出火当時もね、15メートル近い強風が吹きまくっていたということなんです、
はい、
でこのフェーン現象っていうのは、この気流が山を越えた時にですね、乾燥した高温の風になってふもとの方に吹き降りる現象、これをフェーン現象と呼んでます。でこの日はちょうど南風が山を越えて日本海側に吹き降りてた。でそのため糸魚川市の最高気温はね、12月の下旬だというのに 20.5 度にも達していたということなんですね、
はい、この糸魚川大火まで日本ではしばらく都市火災が起きていなかったと言われていますね。
1976年の10月29日に起きた山形県の酒田大火以来40年ぶりの都市大火だったんです。でそもそもね、この都市大火っていうのはどう定義されているかっていうと、はい、消防庁によりますとね、建物の焼失床面積が1万坪、まあ、3万3000平方メートルですね、以上の場合を、
はい、
でただ糸魚川大火による焼失床面積というのは3万412平方メートルでしたから、はい、まあ、定義の上ではかろうじて都市大火にはならなかったことになるんですけれども、うん、焼失した面積が広かったことから実質上、まあ、酒田大火以来40年ぶりの都市大火だったと位置づけられているんですね、
はい、その酒田大火では大災害になったわけですね、
うん、これはね、酒田市の映画館のボイラー室から出火をしましてね、ちょうどこの時は北西からの強風、まあ季節風ですね、に煽られてたちまち燃え広がってしまった。1774棟が焼失をした、焼失床面積が15万2000平方メートルという、まあ、大規模な都市大火だったんですね、
はい、この酒田大火以前にはたびたび都市大火があったんでしょうか。
うん、昭和以降でね、最大の犠牲者を出したのは、これは大変有名ですが、1934年、はい、昭和9年の3月に起きた函館の大火、
はい、
これは強風下で市街地のおよそ3分の1を焼失してしまって、うん、犠牲者は2000人余りに達したんですね。それから1940年と言いますと昭和15年ですね、1月にはこの静岡市で大規模火災が発生をしました。静岡大火とも言われています。でこれも季節風に煽られて5200戸余りが焼失をしまった。そして戦後特に1950年代には都市大火が相次いだんですよ、うん、 例えば1952年4月の鳥取の大火、1955年10月の新潟大火、はい、1956年3月の秋田県能代の大火、はい、で同じ年の富山県の魚津の大火などなどなんですね、
うん、今ご説明のありました鳥取、新潟、能代、魚津、糸魚川、うん、大火に見舞われたのは日本海沿岸の都市が多いんですね、
うん、そうなんですよ。あのね、日本海の沿岸っていうのは強風が吹きまくることが多いんですね。でひとたびですから火災が起きるとたちまち延焼火災になってしまって、うん、大規模な都市大火になることが多い。でそれからまたね、魚津の大火とか鳥取の大火というのは、あの今回の糸魚川と同じフェーン現象の下で起きているんですね、はい、で1952年のあの鳥取大火というのは4月17日から翌日にかけて燃え続けて鳥取市を本当に焼け野原と化してしまったんです。でこの時も発達中の低気圧が日本海を通過していてフェーン現象による強風が吹きまくっていたんですよね、はい、でしかもね、出火地点の周辺が木造家屋密集地帯だった上にですね、当時はまだあの自治体の消防力も弱かったんですね。だから延焼を阻止することができなかったということで5200戸余りが焼失をしてしまったんです、
はい、それにしましても酒田大火から6年前の糸魚川大火まで40年間も大規模な都市大火が起きてこなかったのは、これは対策がかなり進んできたからと言えるんでしょうか。
うん、まあ確かにね、あの都市そのものの不燃化も進んできた上に、はい、消防力もまあ強化されてきましたからというふうにまあ言われてきたんですね、ですがね、全国の都市には依然として住宅の密集地がたくさんあるんですよね。ですから厳しい自然条件の下ではそのような安心感が通用しないっていうことを、やはりこれ6年前の糸魚川大火はっきり示したもんだと言えると思います、
はい、伊藤和明さんに伺いました。